でいっぱい、まるまるタッチ。こもり子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師のこもり千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野ゆきです。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は、最近のニュースからということで、不登校やいじめの件数がね、非常に増えているという、少し悲しいお話から、千秋さんがどんなふうに考えていらっしゃるのか、そのあたりをお聞きしてきたんですが、千秋さん、こうした不登校とか、それからいじめに遭っている子、あとちょっといじめてしまうような感じの子どもたちって、心がざわざわしていたりとか、安定してないことが多いと思うんですが、こういった子どもたちにアプローチする何かタッチケアのことってありますか？
はい、そうですね。まずやっぱりタッチケアって言われてるぐらいなので、いつものおさらいにはなるんですけれども、まず触れ合いってすごいやっぱりいいことなんですね。触れられる、触れるってことで、オキシトシンが出るので、自分自身が、触れられた方が、そのホルモンが出て、愛されてるっていう感じを持ったり、もちろんそのリラックスっていうするホルモンが出るので、情緒が安定するんですよね。
そうなんです。触れるだけでってことでいいですか？
そうなんです。触れてあげることで情緒が安定してくれるので。で、以前にもちょっとお伝えしたことがあるんですけれども、スキンシップが増えると、っていうところで、とある保育園で、スキンシップ、たくさん測るグループと、いつも通りに過ごしてもらうグループにちょっと分かれたんですけれども、2ヶ月後、2ヶ月間通してやってた結果、問題行動が、スキンシップを積極的にしてった子たちは問題行動がもうガーンと減ったんですね。で、特に何もしなかった子たちは特に何もみたいな形で、やっぱり触れて安心するってことは自己肯定感が高まったり、自信がつくので、問題行動につながらないというか、が軽減して、お互いより良いなんでしょう、コミュニケーションを取れたりっていうところがあるので、やっぱり安心するんですよね、触れ合いって。なので、まずはやっぱり意識的に、もちろん小さいお子さんだったら、一番抱っこがいいですよね、ハグしてあったり。ぜひ、してあげたりとか、もちろん、テレビ見るときとかね、そういうときとか、お膝抱っこしてあげて、
はい。
スキンシップを図っていくと、例えば、怖がりな子とか、不安感が強い子はもちろんなんですけれども、ちょっとすぐ手を出しやすいとか、ここにもすごい有効なので、ぜひ例えば、本当手をつないで歩くとかでも全然いいので、意識して触れ合ってみるってことをぜひお勧めします。
やはりハグしてあげたり、手をつないであげたりっていう、もう特別なことではないんだけれども、ちょっと意識するだけで、お子さんたちの情緒の安定につながっていくということなんですが、千秋さん、でも、年頃の中学生ぐらいの男の子になってくると、もうお母さんとは喋りたくない、触られるのは嫌、もう近くに来るなっていう時期が来ますよね。
そうですね。
こういう子たちはもう半径1メートルに来るなみたいなオーラを出してきたときどうしたらいいですか？
そうですね。まずはそうならないように、もう赤ちゃんからもう幼児期のお子さんは毎日触れ合ってくださいってなると、実は、触れられることに逆に抵抗っていうか恥ずかしくないっていう意識が持つみたいで、ある意味このコミュニケーションの一つみたいなところで受け入れてもらえるので、意外と大きくなってもここぞという時には、ちょっとじゃあ、背中さすってよみたいなことがあったりするらしいんです。で、私が、ベビーマッサージ教室を定期的に教えていく中で、ちょっと 当時、まだ中学校1年生の男の子を持つ、その親子広場の保育士さんがいたんですけれども、ね、その時に、まあ、勇気のツボがありますよ、って言って、腰撫でさせるといいですよ、みたいなところを、こう、子供、まあ、小さいお子さんたちにも伝えてたんですけど、で、その、中学生のお子さんを持つその保育士さんも、じゃあちょっと家でやってみようかな、って言って、男の子なんです。なんかちょっと、まあ、試験前でイライラしてたけれども、ちょっと、ここ勇気が出るらしいからって言って、ちょっと撫でさすったら、っていうことをちょっとこうたまにやり始めたら、結局なんか、高校生、2年生、3年生あたりに突然、ちょっとなんか不安だから、ちょっとさすってよ、みたいなことを言ってきたんだよねっていうのを数年後ちょっとこう報告で受けて、なんだってお、そうなんです。なんかちょっとした、なんかこう、きっかけで、実はあの時すごい良かったなとか、っていうのを覚えて、本人も実は嬉しいし覚えてくれるし、なんか効果を感じたみたいなところで、ここぞっていう時にむしろこう相手からこう、触
やっ
ってよ
きて
み
くれ
たい
る。
な。まあ、十人十色だと思うんですけれども、もうそういう事例もあるので、望みを捨てず、中学生。
そうですね。でもこのツボとか勇気とかっていうのは、こうなんかそういういいワードですよね。
そうですね。なんかおまじないではないんですけ
そう
ど
です
ね。
よね。こうベタベタしてくるお母さんじゃなくて、ツボっていうとこう、あ、なんか体にいいことしてくれるのとか、勇気っていうと勇気は欲しいですからね。みんな。なので、なんか効果があるというふうに思ってもらえるワードを使うといいかもしれないですよね。
そうですね。しかもまあ、本当もう10秒ぐらいでさささっとなので、もうそこもいいのかもしれない。じゃあもうあと頑張ってね、みたいな形で。
ちょっと元気注入してあげるから、みたいな形でっていうことで。まあ、工夫次第では、そうしたね、年頃の男の子たちも受け入れてはくれるということと、やっぱりちっちゃい時からじゃあ、もうハグ
そうな
ハ
ん
グ
で
していくっていうのは大事ですね。
す。一番それが望ましいんです
ね
けれどもね。本当皆さん今、こう、忙しい中で、こう、家事も仕事も両立しながらとは思うんですけれども、ちょっとしたもう、触れ合いが、実はその、まあ、大きな投資になってるというか
将来への。
そうなんです。
なるほど。もう本当に気軽にというかね、お金使わずにできることですから、ぜひお子さんちっちゃい方はね、今から10年後、15年後見据えて、たくさんね、そうしたハグの投資をしていただければと思いますね。さあ、そしてちっちゃい時のスキンシップ、さっきお膝の上に乗せるなんていう話もありましたが、手遊びだったりとか、いろんな方法でスキンシップありますよね。
そうですね。まあ、手遊びとか、あとやっぱり、まあ、さっきまあ、お膝の上に乗ってテレビ見ながらなんて言ったりしたんですけど、やっぱり、マッサージの時のとか、まあ、タッチケアの時の基本って、まあ、原則はまあ、目で相手の顔、まあ、目と目で合わせて、目で見て、で、まあ、触れて、で、あと、やっぱお母さんの声を耳で感じるっていうのも、また、まあ、鼓膜を刺激するみたいなところになるんですけれども、この3点が、やっぱりその、五感をさらにこう刺激するので、で、お母さんの声って言ったら、まあもちろんその、声かけしてあげるのも、非常にいいんですけれども、やっぱり、なんかこう、慣れてくると、なんか、何やと言えばいいんだろう、みたいなところにもなってくるので、そういう時はぜひ、逆に、まあ、絵本の読み聞かせを通して、例えばね、お膝の上にそのまま乗せて、で、まあ、触れ合える場面があったら、そこで触れ合うと、まあ、お話もすごい楽しいし、お母さんの声ですごい安心するし、で、すごいもう一石何鳥なんだ、みたいなところもあったりするので、ぜひちょっとそうですね。まあ、もちろん夜寝る前のルーティンとして読み聞かせも大事だったりするんですけれども、こう、日常の中で絵本っていうのもぜひ取り入れてってもらいたいな、というのはあるんですよね。
たくさんでも今絵本出てて、ど
そう
ん
で
な絵
す
本が
ね。
いいのかなとかね、悩ましいとこでもあったりしますよね。
いろんな、そう、まあ、いろいろおすすめしたい本が、まあ、これからまたポッドキャストの中で、いろいろ、こう、お伝えしようかなと思うんですけれども、ちょっと最近気になった本があって、 塚本雄二さんという方が、絵本作家さんが書いた、コロネのお尻はどっちっていうのが、最近ちょっと出て、
コ
ね。
ロネのお尻はどっち？
はい、コロネのお尻はどっち？
そ
確
の
かに、どっちなん
コ
だろ
ロ
うみ
ネった
い
ていうのは
な。
何
パン
で
だ。
すか？
パン屋さんで言ったら、チョココロネ。コロネなんでしょうね。まあ、絵にもなってて。もうかわいいし、美味しそうだし、みたいなところなんですけど。で、まあ、その、携帯から確かにお尻はどっちなんだろうみたいなところなんですけれども。で、なんかこの本の中では、なんか、まあ、これ、コロネがまあ主人公なんですけれども、まあ、その主人公の前に、まあ、絵本の始めは、まあ、食パンとか、ドーナツとか、アンパンとか出てくるんですけれども、まあその比較というか、なんかまあいろいろそのパンの特徴を示してるんですけれども、まあパンの特徴を示すときってその体の部位みたいなところあるので、で、そういったところに体の部位が書かれてあったら、ぜひ、例えば耳だったら耳をちょっと触れてあげたりとか、でもちろんコロネのお尻はどっち？みたいなところでも、題名からなんか、お尻どっちかなって、こう、ツンツン、ツンツン、言ってあげてるのが本当楽しいですよね。ねえ、どこにお尻あるの？みたいな。そこからもう始められる立ち見があるな、みたいな感じで、思ったりもするんですけれども。で、この絵本で、まあ結局、コロネさんってか、ね、コロネのファン、まあ、お尻どっちなんだろうっていうところで、まあ、結局、ね、自分の、まあ、あり方というか、まあ、自分でこう、決めていいんだよ、みたいなところが、こう、メッセージ性であったりするんですけれども。なので、なんかこう、ね、ちょっと最初の方のお話に戻るんですけれども、まあ、前回の方、お話で不登校であったりとか、いろいろあったりもするんですけれども、まあ、で、どうしても最初いろんな人がいて比較しちゃったりとかもするんですけれども、じゃあ一体自分って何なんだろうってやっぱりなると思うんですよね。だけど、まあ、ね、やっぱりどっちでもいいし、自分でもう決めちゃえばみたいなところをこの絵本でこう、教えてくれてるので、すごいこう、むしろ、本当絵本ってなんか大人が読んでも、すごい楽しいですもん
楽
ね。
しいです
メッセー
ね。
ジ性がやっぱりあるし、むしろ大人の方がこう、
そうなんで す
でき
よ。
たり そ
泣いてしまったりとか
う
ね、
なんです。
考えさせられたとあり
はい。
ますよね。
ので、なんかこう、もちろんこう、ね、幼児期であったり、小学生あったりもいいかもしれないんですけれども、もちろんお膝の上乗せて、タッチケアを通して、絵本読んであげたりもするもいいんですけれども、こうやって、なんかまあ、中学生とかにも、こういう絵本あるよ、みたいな形で。むしろ、こう、中学生とか、じゃあこれを全部ちょっと漢字で、ちょっと、とか言って。え、英語にできる？とか言って。
そう
や
で
る
すよ
と、
ね。
意外と勉強にもなったりするので ぜひ、今回はちょっとコロネのお尻はどっち？っていうちょっと絵本をちょっと紹介させていただいたんですけれども、ほんとこう、メッセージ性があって。ね、中学生の時期とか、それこそ自分ってなんだなって、本当考え始める時期だと思うので
確かにそうですよ
で。
ね。
あ、でもどっちでもいいんだ、みたいな。でもっていうか、なんか自分探しの時期だからこそ、むしろ、なんか、勇気与えてもらえる絵本だな、なんて思いながら。まあも、こう、もちろんね、保育園生とか幼稚園生も、あ、かわいいとかなって、どっちだろうみたいな楽しみながら、本当多様性がある絵本をちょっと今日は紹介いたします。
塚本雄二さんという方が書かれた、コロネのお尻はどっちという本で、これ、絵も本当に可愛いですよ
なんですよ。
ね。
可愛いんですよ。色使いもなんか柔らかくって。
途中にモンブランさんが出てきたりとか、
そう
プ
なん
リ
で
ン
す。
ちゃんが出てきたりとか、ね、いろいろとこう会話の中で、チョココロネくんが、まあ自分らしさっていうのを考えていくっていうのをね、 それがお尻がどっちかっていうのがテーマになりながらっていうので、まあ、子供お尻っていうこのワードが大好きですもんね。
ですよね。
お尻っていうだけでも
笑っちゃいます
もんね。笑ってくれるんだけれども、それを通して、少しこう、ね、自分とはっていうところを考えることができる、ね、きっかけになるっていうことで、はい、確かに中学生ぐらいのね、生徒さんたちが読んでも面白い。
うん、
本だと思いますが、これあれですね、第8回絵本出版賞最優秀賞受賞作品にもなってますし、うん、全国学校図書館協議会選定図書ということで、課題図書にもね、なっている本ということで、ぜひ皆さん書店などで見かけましたらお手に取っていただきたいかと思います。これ出版社はどちらでしたかね、
出版社が未来、未来、あ、運勢社。あ、運勢社、星雲社。
星雲社さん。
はい。
あ、未来、パブリッシング。と書いてありますね、はい。はい。ということになっているようです。ぜひ一度ね、インターネットなんかでも検索してご覧いただきたいかなというふうに思います。はい、まあ、いろんなね、本がある中でも、やっぱりちょっと絵が可愛いと、ちっちゃい子さんもほっこり見てくれますし、絵本の中にこうしたテーマがあるっていうのは、いいですよね、
うん。
はい。こうしたツールを活用しながら、まあ、スキンシップ、上手に測っていただいて、はい、たくさんの貯金を、
はい。
愛情の貯金をしていただきたいな、と思います。
はい、
さあ、またぜひですね、どこかの機会で絵本のご紹介なんかもね、お願いしていきたいと思います。はい、さて、千秋さんに、コンタクトを取りたいという方もいらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
はい、ブログの〇〇タッチの中のお問い合わせフォームから、ぜひご意見いただけると嬉しいです。
はい、ということで、ぜひアクセスしてみてください。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。